はい、今日も分別心、もういい加減に分かりました。さすがにこうずっと同じことばかり話をしていると、
さすがに分かったでしょう。
はい、分別心って何ですか？
分別心
分別心
我先に手を挙げて
分別心、
はい、
はい、分別心、うん、
返事だけ良かったんだけど返事だけ良かった。返
事だけ意識で相手に見えた、はい、
うんうん、
意識で相手に見えた自分の姿を否定してしま
う
ところが分別心の一部にあるんでしょ。
ああ、あります、あります、はい、そうそうそうそうそう、
はい、
そうそうそうそう、
有意識が、有意識がでもそれをなんか納得もできないというか、
有意識でね、有意識で見えた相手の姿ね、はい、見えた相手の姿に、まあ、見えた相手にね、自分の姿が映るわけですね。
でそれを否定するっていうか、
うんうんうんうん、
そう 俺はそういうんでないんだっていう心を、
うんうんうん、
自分に持つ、
うんうんうん、
なんかね、
だから有意識、有意識で、有意識で有意識っていうのは、私が見ているこの世界ね、
はい、
私が見ているこの世界は有意識の世界、はい、有意識の世界っていうのは心のスクリーンに映し出された世界ってことです。なら、心の映画館にね、映像が映っているような状態が有意識の世界で、それはその映像と一緒に、ね、ね、いわゆる映像、見ている映像と一緒に、なんていうんですかね、こう心も映ってるんですよ。
ああ、なるほど。心。
私の荒屋敷の中に収まっているものも同時に映ってるんです。これが有意識の世界、わかりますかね。だから、はい、そう、荒屋敷の中に収まっている業が有意識の中に映ってるんです。
それと一緒に何が見えてる？
陰号が見えてます。荒屋敷の中に収まった号の中で最も重い号が常に見えてるんですね。つまり、号があったとしたら一番たくさん収まっている号が見える、ね、例えば国会だったら自民党号、民主党号、維新の会号、共産党号、ね、あとはこういろんな結衣の会とかそういう号があって、で最大派閥が陰号です。
派閥を聞かせてんだね。
ね、自民党が陰号、ね、こんな感じで、この心はある程度一定で、中の議員数が変わるわけ。
ああ、なるほど。
最も重い号っていうことは、最も最大派閥というか、うん、ね、今だったら自民党が一番たくさんの議員を獲得しているから、自民党号が荒屋敷、有意識の世界に移ると。 でここでポイントなのはその有意識の世界に映っているものは実際の映像とは、ね、映像と、ね、また別にこの自分の荒屋敷の中に収まっている業もまた映ってるんです。例えば私が向井さんを見たならば向井さんという映像が映ってるんです、ね、だけど見えてるのは映像だけなんですね。なのに私たちは無意識のうちに向井さんはこんな風に思っているに違いないっていう風に思うんです。
それが有意識。
そうそうそう、
思ってなくても思ってるに違いないって思ってしまうのは有意識。
そうそうそう、いやつまりね、向井さんがこんな風に言ったからといって、うん、ね、そのこんな風に思っている、例えば私が挨拶したおはようございますって言ったら向井さんが挨拶しなかったの、うん、なんで無視するんだろう、うん、ね、これは当然私の挨拶が聞こえているという前提ですよね、
うん、聞こえてるよね。
でも聞こえてなかったかもしれないじゃないですか、うん、ね、だけど私は挨拶をしてね、挨拶をして帰ってこなかったというその映像を見て向井さんは私を無視したっていうふうに理解してるんです。これがいわゆる荒屋敷の中に収まっているものなんです。つまり、この場合ですね、向井さんが無視したんじゃなくて私の中に無視をするという業がいっぱい収まっているので相手を通して無視をされたと感じるんです。この場合無視をしているね、つまり向井さんの姿を通して無視をされたと感じてるけども、その向井さんの姿こそ自分の姿だっていうのが有意識なんです。
相手の姿。
勝手に思ってる。
そう、勝手に思ってる。
勝手に自分はその人を、
うん、
思
ってる。そうそうそうそう。だって私が見えてるのは映像であって心じゃないわけ。ところが映像しか見えないはずなのに、ね、例えば向井さんの心まで私は推測しているんです。それはどうして推測するかというと私が同じような立場だった時に無視をしているからなんですよ。挨拶をされた時に返さないのは無視をしている時だと、こういうふうに、自分の中で発想があるので向井さんも同じように無視をしているに違いないとこう思う。そうじゃなくても、それが有意識、そう、有意識、ね、つまり映像は見えている。でもその映像を通して心は見えてないんです。本当の。そうそうそう。だから私がこうやって見ても向井さんの心は見えないじゃないですか。心はどう思ってるか見えないけれども、うん、でもいろんな言動を通して心を私は決めつけてるんです、うんね、向井さんはこう思っているに違いない、ね、それはあくまでも私の主観、主観っていうのは荒屋敷の中に収まっている業で判断するとそうだっていう意味であって、ね、実際の向井さんがそう思っているわけじゃないわけ。いや持ってるかもしれないよ。でも それは確認してみないと分かんないじゃないですか。でも確認するまでもなくそういうふうに決めつけていると。
でもそういうことってあるね、なきにしもあらず。
これが由意識、ね、で、その相手を通して見えているものっていうのが荒屋敷の中に収まっているもの。陰謀とは限らないですよ。陰謀っていうのは常に見えるもの、常に。例えば自分が不安に感じているものね。どう不安になっているか。例えば自分はないがしろにされるのではないかっていう不安を感じている人とかね、自分はバカにされているんじゃないかっていう不安を感じている人、ね、また自分は何か迷惑をかけているんじゃないかっていうふうに不安になる人。そうするとですよ、ね、例えば私が迷惑をかけているのではないかという不安を持っていたとしますよね。ね、迷惑をかけているのではないかという不安を持ってたとする。そうすると私が朝起きてね、ああおはようございますっていうふうに言いました。そうすると向井さんがね、おはようございます。なんかちっちゃな声で挨拶した。私の言い方が何か迷惑だったんじゃないか。
そうなの、勝手に考えちゃう。
そんな嫌な顔しなくたっていいじゃないか。私のことが嫌いっていうことは分かってるんだけどとかね。随分こう、なんでですか。
ちょっと、はい、そういうのは面白いかもしれない。
いえ、そもそも不安があるんですよ。迷惑かけてるんじゃないか、迷惑かけてるんじゃないかっていう不安があるから、うん、だからその何かちょっとでもいつもと違うことがあると、うん、やっぱり私は迷惑ではないかって思うんです、
うん、思い込みが激しいのは、まあ、マイナスの考えが強いって言った方がいいのかな。どんどん悪い方へ行ってしまうような。
この場合ね、不安っていうのは何かって言ったら必ず分別心とこうつながっているものなんです、ね、迷惑をかけているのではないか、ね、それは迷惑をかけているんです。迷惑だっていうのが、迷惑だっていうのが荒屋敷の中に収まってるんですよ。そう、自分が迷惑な存在だと。
だから相手に見えるんですか。
そうそうそうそう、相手に見えるっていうのは、相手が私のことを迷惑な存在だというふうに見ているのではないかっていうふうに不安なの、ね、迷惑な存在だっていう業が収まっていて、そして迷惑をかけているのではないかっていう不安が起きる。なぜかというと、迷惑な存在、迷惑な存在は悪ですよね。ね、迷惑をかけることなんて悪ですよね。悪だから分別心がこの迷惑な存在である業を否定するんです。こんな心ね、こんなものはなくさないといけない。これは分別心だから、迷惑な存在だという、迷惑な存在という業を抱えているんだけども、そんなものを持ってないことにしているのが分別心。そこでこの分別心 によって自力が起きるわけ、ね、自力ってどういう自力かっていうと、迷惑をかけてはいけないんだっていう自力が起きるわけ。これが自力ね、いいですか。この迷惑な存在っていう業があって、ね、その業を分別心が否定するわけ。分別心を起こしてね、だって迷惑をかけることは悪ですよね。迷惑をかけることは悪ですよね。迷惑をかけることは悪ですよね。
その先言われた、
ね、どうする。そうすると迷惑をかけちゃいけないと、ね、自力が働く。で、私は迷惑なんてかけない。迷惑なんてかけない。ね。そういうふうに力がかかるわけです。ところが、どんなに迷惑をかけてはならないと力んでも、迷惑な存在という業があるから、荒屋敷、いや、由意識に移るんです。迷惑をかけているっていうことが、つまり相手の姿を通して向井さんは私を迷惑な存在だと見ていると、こういう風ね、こういうのがこう映るわけ。でも分別心で迷惑をかけないように、かけないようにしているのに、ねえ、向井さんは私のことを迷惑な存在だと見ている。そうするとね、もっと気を使って迷惑かけないようにしないと、こうなるわけ。で、これを何回も繰り返して、一生懸命迷惑かけないようにしているのに、向井さんが迷惑な存在だと私のことを見ていたとしたら、どんな気持ちになりますか？
勝手に思うんでしょ？
そう、勝手ですよ。勝手、これ、有意識だと思う。おじさん、どんな気持ちになりますか？ね、私はこんなに頑張ってるのに、向井さんはなんで私を迷惑だと思うんですか、ひどすぎるじゃないですかって、こうなるじゃないですか。
ね、思いすぎるから。
はい、
思いすぎるから。なんだかずいぶんぐちゃぐちゃだね。
はい、
自力で頑張りすぎるから。
自力で、そう、自力で頑張ってる、自力で頑張ってるから。だから、いくら自力で頑張ったとしても、
普通ね、
荒屋敷の中に収まっているものを変えない限り、有意識で移るものは変わらないわけ。だから、どんなに迷惑をかけないようかけないように、理性で頑張って、これ、自力って理性の力だから、頭の力なんです。頭でどんなに迷惑をかけないようにと心がけたとしても、荒屋敷の中身を変えないと、有意識は変わらないんです。だからどんなに私が迷惑かけないように気を使ってたとしても、相手が私のことを迷惑な存在だと見ているように
見えるの？
見えるんです。
じゃあ荒屋敷それ変えなきゃいけないね。
そうそうそうそう。
どうやって変えたらいいの？
それちょっと置いといて。うまい方法がある。
そうですか。
うまい方法があるんですよ。
そのうまい方法に乗っからなきゃいけないね。
うまい方法があるんです。だけど、とりあえずまずこのメカニズムを分かってほしいんですよ、ね、つまりどんなに迷惑をかけてはならないと頑張ったとしても、うん、荒屋敷の中身は変わらないんです、う
ん、より強くなる。
いや、関係ない。つまり理性でどんなに迷惑をかけてはならないと頑張ったとしても、うん、荒屋敷の中身とは何の関係もないわけです。で、この荒屋敷の中身では迷惑な存在だという業があるから、有意識に移るんです。この場合、相手が迷惑だと感じてなかったとしても、私はそう思ってしまうんです。そう、荒屋敷の中に業があるから、それが 有意識の世界で映る。このすごい単純なことね、すごく単純です。荒屋敷の中にそういう業があるから有意識の世界に映る、ね、映ってるから不安になるわけ。迷惑だと思われてるんじゃないかっていうふうに不安になる。そこで理性で迷惑をかけてはならないって頑張る。でもどんなに頑張ったとしても荒屋敷の中身は変わらないので、やっぱり相手は私のことを迷惑だと思ってるんじゃないかと不安になる。そう、不安になることは変わりない。どれ、ね、しかも理性で頑張れば頑張るほど、こんなに頑張ってるのに相手は迷惑だと思ってるとしたらですよ、もうね、これ以上どうすればいいんだって怒りに変わるんですよ。そうするとこう、例えば向井さんが私を迷惑だと感じているように思ったとしたらね、もう向井さんを責め始めるわけ。こう、なんでひどすぎるじゃないですかとこうなるわけ。
頑張りすぎるから、
そう、自力で頑張りすぎるから苦しむんですよ。
なおさら、なんだ、相手に。
そう、頑張らなければね、うん、あ、もうちょっと頑張ればいいかなぐらいで終わるんです、うん、でも一生懸命頑張るから、頑張っても荒屋敷の中身が変わるわけじゃないんです。から、
うん、それを怒りに変えてしまって、
そう
で、相手のせいにする。
そう。つまり、その迷惑をかけているという、この、ね、荒屋敷が有意識に映った世界そのものを否定するわけ。あなたが迷惑だと感じているのが良くないことだって、こうなるわけ。わかります?実際、向井さんは私のことを迷惑だと思ってなかったとしてもね、思ってなかったとしても、私はそう思ってしまう。ここなんです。向井さんは全く私のことを迷惑だと思っていなかったとしても、私は迷惑だと思ってしまう。
なんで思っちゃうの？
それは荒屋敷の中に
溜まってるから。
溜まってるから。わかります。これすごくね、すごく大事なことなんです。つまり分別心を理解する上でね、つまり私たちがどんなに迷惑をかけないように気を使ったとしても、荒屋敷の中身が変わらない限りね、その意味がないんですよ。そう。ところが私たちはこの理性で一生懸命頑張ったから、もう迷惑かけなくなったってことになっちゃってるわけ。一生懸命頑張ったもん。すごい頑張ってるわけ。迷惑かけないようにかけないようにこんなに頑張ってきたから、もう迷惑かけないことになってるはずなんです。でも荒屋敷の中身は何も変わってないから、ね、つまりこの一生懸命頑張ったことは無意味なんです。だって荒屋敷の中身が変わってないから。いいですか。荒屋敷の中身を変えない限り運命って何にも変わらないし、死んだら理性はなくなる、荒屋敷は残る、うん、だから迷惑かけないようにかけないように、どんなに人生をかけて頑張ってきたとしても、よくあるじゃないですか、私は人生かけて迷惑かけないようにしてきた、悪いことなんか何もしてない、だから皆様は極楽に連れてってくれると。いやあなたね、これは自力であって、自力でいくらやっても業が変わらないと意味がないんです。
業だけが残るからね。
ここがポイントなんです。自力でいくら頑張ったとしても、自力でやる善、これを造業と言われますけど、ね、いくら自力で頑張ったとしても業が変わらなければ、その種まきに意味はないんです。
意味はない
でも自分の中でやった感だけはあるわけ。
頑張った、
すごく頑張った。
神経すり減らして
、そう、神経すり減らしてね、迷惑かけないようにこう一生懸命心がけてきた。心がけてこんなに頑張って、こんなに頑張ってきたのにってなるわけ。ね、でこれからもこれ以上頑張ることはできないとかね。いやさ、あの種まきが全然違うんですと。
無意味な種まきをしてたんだ。
だから日常茶飯事、無意味な種まきばっかりしてるんだよね。
そうそうそうそう、知恵がないからね。知恵がないから。そうそう、一生懸命こう頑張ってもですよ。ね、自力なら意味がないっていう、これが本当に自力だから意味がない。だから親鸞聖人は自力を捨てよって言われたんです。造業雑種、自力の心を振り捨ててって言われてるんです、ね、自力を捨てよと。なんでかって言ったら、自力でどんなに頑張っても荒屋敷に収まったものは何にも変わらないから。
とこは変わらなければダメ。
そう、荒屋敷に収まっている業が変わらないと、どんなに迷惑をかけないように心がけたとしても意味がない、ね、ここはバッチリよくわかりました。わかりました。だから理性と業は違うわけです。だから理性でどんなに頑張ってきたとしても、ね、だから悪いことをしていないとか、ね、だから極楽に行けるとか言えないわけ。よく口でね、私はね、本当にもう何も悪いことなんかしてませんと、ね、なのになんで地獄行きなんだとかとか言うじゃないですか。それは関係ないんですよ。あなたは悪いことをしていないと思っているのは自力で頑張ってるだけで、あなたの業が変わらない限り運命は何も変わらないですよ。ね、ここまでいいですか。じゃあちょっと休憩。